えと
久美子の栄養カフェ。このラジオは私たちが日常生活でこれって興味深いなと感じたテーマについて10分ほどでお届けします。ではたえさん、今日のテーマは？
はい、今日のテーマは偏食の子供が食べられるようになったわけっていう内容をお話ししてみたいと思います。
これは聞きたい人が多い内容ですね。どんなことがあったんですか？
うちのね、子供がねすごい偏食だったんですけど、食べられるようになったんですよね。
おー、すごい。
子供の入院している病院の栄養士さんが、記事をね、書いてて、雑誌に、それを読んですごい感動したんですけど、小児科の栄養士なんです。献立作成したり、運営をしたりしている人なんですけど、うちの子供がすごいこう偏食だったんだけど、小学校の高学年くらいになってどんどん食べられるようになってきて、今じゃ嫌いなもんないぐらいに、サザエとかも食べてたしね。何でも食べられるようになってすごいなって思ってたんだけど、病院で食べられるようになったって言って、言ってて、で、どんな風にされてるのかなって直接話をね、聞きに行ったりもしたんだけど、そこの病院では子供たちに残したらダメとか食べなさいっていうことは一切言わないと感じで言ってて、出してみて食べなくても出し続けるみたいな、慣れていくためにとかいうようなことを聞いてたんだけど、文章にはね、食物新規性恐怖っていうのがあるらしくて、初めての新しいもの食べ物っていうのが怖くて食べられないっていうのがあるので、そういう子供たちは食べた子に感想を聞いて美味しかったとの口コミを得て次の機会に挑戦するっていうのを誘導してるんやって。すごいなと思って。で、新しいメニューもできるだけ入れてくれてはるんだけど、新しいメニュー導入した時には子供たちの間で情報交換がされると。多分それね、食事の時に栄養士さんが、ラウンドされるんですけど、その時に多分どうやったとか言って、で、残してる子になんか美味しかったらしいで、みたいな、多分言ってはるんちゃうか、こうやってこう情報共有をこう促すようなことを多分言ってはるんやろなと思って、なんかいろいろやってくれてはるんやな。あと、食べ物が混ざると食べられへんっていう子供が、うちの子もそうなんやけど、そういう子には、サンドイッチの具とかを別盛りにしたり、カレーの具とかも別盛り、混ぜご飯禁止とか、丼禁止対応とかもしてくれてるらしいです。だから私も病院で働いてるけど、いろいろアレルギーの対応はしてるけど、混ぜ物が禁止っていうのが初めて聞いて、それはそれは大変やろうなと思って、対応が。でもそれで、本当にうちの子が食べられるようになってるなっていうのがあるので、すごいなって思いました。
なるほど、すごいね。やっぱり恐怖で脅しても人は食べへんっていうことですね。食べれるようにはならないっていうことだ。
多分栄養改善学会誌やったと思うけど、嫌いな食べ物が大人になっても続いてる人って子供の時に無理やり食べさされたっていう人たちっていうのは統計で、ちゃんとこう、優位になってたっていうのを、あ、やっぱ言ったらあかんやなっていうのを、その論文を見て、思い出したいけど。
私は、どっちかというと、幼少期のね、子育て支援に関わる人たちとか、学生に対する情報をキャッチをしてるんです。タイさんの論文とはちょっと違うんですけれども、随分前のすくすく子育て、Eテレのね、子育て中のママパパ向けの Eテレの中の番組で、偏食はどうやって克服したかっていうのを調査したデータが載ってたんですけど、やっぱり興味が出てとか、成長に伴って食べれるようになったとか、あとは好奇心でとか、友達が食べてたから、みたいなやつが、まあそこそこやっぱり多くて、言われてとか、無理やり食べさせられてとか、ちょびっとしか棒グラフがなかったんです。
やっぱり。
それを見ながら、そうやから脅したって食べへんけど、いつか食べるよ、みたいなことはよく話すんですけど、まさにそれですよね。
ついついね、食べって言ってしまうんですけどね。
ね
あかんな。
言われて食べるのとはちょっと意味が違うことありますもんね。うん、で、そのね、私も偏食のことはいろいろと調べてるんですけど、そこにもやっぱり出てきてました、新規性恐怖っていうのは。
あ、そうなんや。
うん。
あるんや。
初めて見るものを怖いと感じるっていうのがあるから、
うんうん、
そこに対する、これなんだろうっていう興味本位でいけるタイプのことを、やっぱり、こう手が止まってしまう子がいるっていうのも、ね、
うん、
あるから、だから保育の世界なんかでは、先生が先に一口食べて、美味しいよ、こんな味だよって言ってあげたらみんな手出す。
へ
ー。っていうのがあるから、
そうなんや。
子育て支援に関わる先生方は、ぜひ自分がまず食べておいしいよって子供に伝えるのが一番簡単にできる食育ですよとか言って言ってます。
へえ。知らんかった。だから先生と一緒に食べるんや。
まあそれもあるでしょうね。まあ見回りとか安全性という意味もあると思うけど、あと、やっぱり感覚過敏の子供さん、まあ子供に限らずね、口腔内の感覚過敏があると、どんな食べ物が苦手なのかっていうのもたくさん情報を出してる先生のサイトを私も見て勉強してるんですけど、
うん、
例えば、いちごが怖い。
怖い？
いちごのブツブツが目に飛び込んでみそうになって怖くて食べれないとかね。
へー。
トンカツとかの衣が針のように口の中で感じる、
刺さる
ってね、そうそう刺さって痛いとかいう中に混ぜご飯を話してくれた先生もやっぱいらっしゃって、分解すると食べれるよっていうので、この間お会いしたベテランの保育の先生も、ああそうそう、いた混ぜご飯全部分けてたよとか、冷やし中華の具材を全部分ける子いたよとか、そういう話もされていたので、やっぱり過敏だったら味覚が混じるとなんか不思議になって怖くなったりするっていうのはあるんでしょうね。だから、そういう支援をしてる多分保育所とかもあるん違うんかなと思いますね。だからバッチリ病院はされてたっていうことですね。
なんとなく経験でとかじゃなくて、ちゃんと戦略的に研究されてるんだ、そういう感じでやってくれてたんやなって思って、ありがたいな。知らないところで
長年の向き合ったその成果というか、こういう場合はこうしたらどうかな、あこの子食べれたっていうことはこれはできるんじゃないかみたいなことの積み重ねなんでしょうね。こういうのも本当、タエさんが言ったように、混ざってると食べれないとかって、混ぜご飯菌って病院の禁止項目ないですもんね、食、食殺にね。
あ、でもね、そういえばね、施設でカレーを出した時に、カレーをかけないでくれっていう人がやっぱりいて、
はい、ご飯とシチューみたいな感じで出してほしいっていう。
かかってたら全部食べられなくなるから別で出してくれっていうので、そうすると一人二人ぐらいでだったけど、その人だけのために別の作業が発生するから、業務が煩雑になるし、それだけじゃなくてカレーってね、やっぱり香辛料とか入るし、香辛料がダメな人もいるから、辛いのが、ほんで中に肉が入るから肉がダメな人もいるし、だから禁止の種類がいっぱいできてしまってすごい大変やから、ちょっとでも禁止を減らそうってなって、全員別盛りにしたんですよね。
なるほど、なるほど。そっちに統一して。
そう、統一したんですよ。全員別盛りにしたら、割とね、それがうまくいって、スタッフからは、なんか喫茶店みたいでいいねって言われたのと、で、利用者さんは、ご飯と別々で食べる人もいれば、かけて食べる人もいれば、ちょっとずつかけて食べれる人もいればっていう感じで、それぞれで選んでもらって、で食べてもらえたらすごい良かったなと思って、でも何も言わずに出しちゃうとカレーライスっていうのじゃない、カレーライスとして食べてほしいんだけど、私としてはただのカレー味のシチューみたいな感じで分からんまま食べてしまうから、一応スタッフに今日はカレーですよって言ってもらって、でちょっとその認知症とかがある人はかけますかっていうのを確認して、ちょっと解除してもらったりとかはしたんですけど、やっぱ大人になってもそういうのがあるんかなとか。
確かにね、 当たり前を当たり前と考えるとそういう視点はなくなるけど、やっぱり多様性じゃないですけど、うん、いろんな感覚を持っている人がいるっていう視点から見てみると、
うん、
見えてくることってすごくたくさんありますよね、
うんうん、
それをなんか頭ごなしにこれはこうだからって言ったら一生こう相入れないというか、
うん、
ね、分かり合うことはできないけど、ちょっとした工夫を一つしてあげることで、ね、高学年で全部食べられるようになったって、その戦略というか、ね、やってくださったことの、その成果って感じですよね。
そうですね。かなり苦労したんですよね、小さい時、子供。うん、お皿に、目の前にいろんなおかずを一汁三菜みたいな感じで出したらもう食べなかったんですよね。多分こうパッと見て情報量が多すぎてしんどくなって、
かか
野菜作っては出して食べさせて、で主菜作っては出してみたいな感じで、フルコース形式で出さなかったりしたんですよ、小さい時。
うんうんうん、それもその時には一番いいやり方やったかもしれないですよね。結局全部食べてくれるんだったらそういうのちょっと、うん、
成長のねこともあるんだけど、
いやでもその病院で残したらダメって言われてたらまた違ったと思いますよ。
ですよね、多分ね。
嫌いなものは絶対出されなかったら、それは食べれるようになんか絶対ならないですもんね、
うん、
ああすごい栄養士さんだ。さっきも言ったんですけど、当たり前、ここはこうだから、給食だから、食べ物はこう食べるからっていう概念にとらわれないことがすごく食べる意欲を引き出したり、結果的にどんな親だって子供にいろんなもん食べてほしいって思うがあまり、残したらダメよって言ってみたり、一口でいいから食べなさいとか言うのって嫌がらせじゃなくて、食べてほしいからね、言うけども、
そうなんです
よ。そのなんかアプローチの仕方をこうやって、いろいろ試行錯誤しながらいろんなことをやってくださってこうなるんだったら、やっぱりそのノウハウっていろんな子育て中の親だけに限らずみんな取り組んだ方がいいことやなって話聞いて思いました。怒っちゃダメ、食べさせようと思ってイライラしてもダメで、いつか食べるかもなというこの与える側というか用意する側の心の余裕みたいなのってすごく大事なんやな。
心の余裕、それ重要やな。
ねえ、ね、なかなか一番子育てしてる時とか何かする時に向き合えないのは自分が余裕がないからやっていうのはね、うん、ありがちだけどね、えこと食べることって一日3回永遠に続くから、やっぱり脅し続けたらお互いしんどいしね、
うん、
拉致が開かなくなることも多いと思うので、ぜひ皆さんもちょっと心の余裕を持ちながらアプローチを変えて、こうやったら食べるようになったっていうねお話だったので、何か参考にしてみたらいいかなって思います。ではまた。